神垣は印の杉もなき者をいかにまがえて折れる榊ぞ。乙女子があたりと思えば榊場の顔懐かしみ止めてこそ折れ。
源氏物語。紫式部。与謝野晶子役。五十鈴川、神の境へ逃れきぬ。思い上がりし人の身の果て。晶子。西宮の伊勢へ下校される日が近づけば近づくほど、見やすどころは心細くなるのであった。左大臣家の源氏の夫人が亡くなった後では、世間も今度は源氏と御息所が公然と夫婦になるものと噂していたことであるし、六条の屋敷の人々もそうした喜びを予期して興奮していたものであるが、現れてきたことは全然反対で、以前に勝って源氏は冷淡な態度を取り出したのである。これだけの反感を源氏に持たれるようなことが夫人の病中にあったことも、もはや疑う余地もないことであると、御息所の心の内では思っていた。苦痛を忍んで、御息所は伊勢行きを断行することにした。西宮に母君がついていくような例は、あまりないことでもあったが、年少で終わりになるということに託して、御息所はきれいに恋から離れてしまおうとしているのであるが、源氏はさすがに冷静ではいられなかった。いよいよ御息所に行ってしまわれることは残念で、手紙だけは愛を込めてたびたび送っていた。常人として会うようなことは思いもよらないように、もう今の御息所は思っていた。自分に会っても恨めしく思った記憶のまだ消えない源氏は、冷静にも別れうるであろうが、その人をより多く愛している弱みのある自分は心を乱さないではいられないであろう。会うことはこの上に一層苦痛を加えるだけであると思って、御息所は強いて冷ややかになっているのである。野々宮から六条の屋敷へそっと帰って行っていることもあるのであるが、源氏はそれを知らなかった。野々宮といえば、常人として男の通って良い場所でもないから、二人のためには相見る時のない月日が経った。因果ご大病というのでなしに、時々発作的に悪くおなりになるようなことがあったりして、源氏はいよいよ心の余裕の少ない身になっていたが、恨んでいるままに終わることは、女のためにかわいそうであったし、人が聞いて肯定しないことでもあろうからと思って、源氏は御息所を野々宮へ訪問することにした。9月7日であったから、もう西宮の出発の日は迫っているのである。女の方も今は慌ただしくてそうしていられないと言ってきていたが、たびたび手紙が行くので、最後の会見をすることなどはどうだろうと躊躇しながらも、物腰で会うだけに止めておけばいいであろうと決めて、心の内では昔の恋人の来訪を待っていた。町を離れて広い野に出た時から、源氏は身にしむものを覚えた。もう秋草の花は皆衰えてしまって、枯れ枯れに鳴く虫の声と松風の音とが混じり合い、その中をよく耳を澄まさないでは聞かれないほどの楽音が野々宮の方から流れてくるのであった。縁な趣である。前句をさせるのに、むつまじいものを選んだ十幾人と随人とを、あまり目立たせないようにして伴った忍びの姿ではあるが、ことさらにきれいに装ってきた源氏が、 この野を行くことを風流好きな友の青年は面白がっていた。源氏の心にも、なぜ今までに幾度もこの感じの良い野中の道を訪問に出なかったのであろうと悔しく。